たします。マタイによる福音書19章の1節から12節。マタイによる福音書19章1節から12節、拝読いたします。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであった。はじめからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。弟子たちは、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。ここまでです。説教を愛に生きると題して宍戸下子先生からお話を伺います。
ただいま、マタイによる福音書19章1節から12節をご一緒にお聞きしました。1節と2節をお読みします。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。マタイによる福音書は、これらの言葉を語り終えるとという言い方を何回かしています。そしてそれは必ず新しい展開が始まる時です。ここでも主がガリラヤを去られたこと、ユダヤ地方へと南下されたことが語られます。この後主はユダヤの中心であるエルサレムで起こる十字架の出来事へと向かって歩んでいかれます。十字架へ向かう道が本格的に始まる、そういう中で人々の病気を癒された、そういう救い主のお姿が描かれています。ご自身の十字架のお苦しみを受け止めつつ、ご自身の十字架のご受難を思いつつ、なお病める人々への慈しみ、憐れみをお忘れになりません。私たちの救い主は、ご自分に与えられた苦難の道行きを御心として受け止めつつ、なお私たちに愛を注いでくださるお方です。さて、そのような救い主に対して、様々な人が近寄ってきて語りかけるということがここから先続いています。今日の箇所ではファリサイ派の人々が近づいてきた、しかも悪い意図を持っています。2節です。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、 何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうか、と言った。何か理由があれば離婚してもよいか、という質問です。で、この言葉の背景にはファリサイ派の中での論争がありました。ある人たちは何か理由があればのこの理由を結婚関係を壊すような姦淫、不倫のようなことと捉えました。しかし別のある人たちはもっと些細な理由でも離婚は許されるとしました。例えば妻が料理を焦がしたとか皿を割ったとか気に入らないことを言ったとか、そういうことも理由になると考えました。ここでのファリサイ派の質問には、この離婚に関するファリサイ派の中での論争に主イエスを巻き込もうとする意図がありました。離婚をどう捉えるかは現代の私たちにとっても難しい問題ですが、ユダヤの人々にとっては立法の解釈の問題もありましたし、またヘロデの結婚の問題があって事情を難しくしていました。ヘロデは離婚して自分の兄の妻と再婚し、そのことを洗礼者ヨハネから批判されたために彼を処刑しました。立法で結婚の大切さが語られる一方、権力者はそれに従わず、横暴な政治を普通に行っています。そういう中で主はどういうお答えをなさるのか、主がお答えになるその内容で主ご自身への非難が高まる、そのことも考えられます。主イエスはそれをご存知の上で、すぐ直接離婚について答えるのではなく、まず結婚とは何かを明らかになさいます。4節から6節です。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。ここに結婚の真理が語られます。シエスが結婚をどうお考えになるのか明らかになさいます。それはまず第一に神のお定めになられた秩序だと、人の都合ではなく神が起こしてくださる出来事だと言われます。その点では多くの一般の人々の考え方と根本的に異なっています。人が人に思いを伝えて、人に祝福してもらい、人が全てを決めていくのが結婚だと思われています。けれども聖書によればそうではありません。結婚を定めになったのは神そのお方です。男性と女性は結婚によって一体となるよう定められています。神がお定めになった永続的なものであり、人間が引き離すことはできません。創世記1章と2章の言葉を引用してシエスが結婚の重要性をお語りになる中で、それを聞く私たちも改めて結婚について聖書が語っている教えを聞くことができます。シエスはここで明らかに離婚を否定なさいました。それでファリサイ派は続けて言います。そんなことわかっています、待ってましたとばかりに反論を始めます。それが7節です。 すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。これは旧約聖書の申命記24章に記された律法の教えのことを言っています。申命記24章1節にこうあります。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。離婚は本来神のご意思ではないというなら、なぜモーセは離縁状を書いて妻を去らせることを認めるのか、矛盾しているではないかというわけです。シエスが冷静にお語りになります。8節です。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。創世記で神が男性と女性をお作りになられた最初の頃から離婚を許されるおつもりはなかった。モーセはあなた方男性が心が頑固、固くなので離婚の一つの可能性を与えたに他ならない。やむを得ず実質の伴わない不自然な結婚関係の解消を許されたのだと。でこの離縁状の規定というのは当時の女性を守るためのものだったというふうに言われています。で当時の女性は男性より弱い立場に置かれていて、離縁状がなければ他の男性と再婚することが認められていない、そういう状況にありました。夫である男性は妻を自分の所有物のように考えていました。自分が気に入らなくなれば妻を捨てて再婚するということもあったようです。一夫多妻も珍しくはなかったと言われます。創世記の御言葉は十分分かりつつも、申命記に記された教えを考え合わせて、離婚もまあ仕方がないと簡単に考える、そういう傾向があったようなのです。ユダヤの男性たちのそういう考えをシュエスは根本から否定なさいます。神は男性と女性をお作りになり、等しく重要な存在として生まれさせ、結婚においても互いに優劣、優れたとこを取ったところはない。だから男性自らの心がすっかり変わらなければ、男性中心の男性優位のあり方が変わらなければ、聖書にふさわしいあり方はできない。そして9節の言葉が語られます。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。何かの些細な間違いを妻が犯したからといって離縁しようとする者は、そしてその上で他の人と再婚しようとする者は姦通の罪を犯す。ユダヤの男性たちにとってこれは極めて厳しい教えでした。でそのためそれを聞いた弟子たちは驚いて、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシですというふうに言いました。当時の男性たちが簡単にと言いますか、自分本位にまた男性優位に離婚を考えていたという、そういう事情が想像されます。シエスが結婚の重さをお語りになった言葉を聞いて、弟子たちはすっかり結婚について消極的になったようなのです。そんな風なら結婚しない方が良いですというふうに言ったわけです。 弟子たちの言葉を受けて、主は今度は結婚しないこと、独身であることについて語り出されます。で、私たちの身近にも結婚しない選択をする方たちがいます。シエスはそれについてどうお考えになるのでしょうか。11節以下です。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれたものだけである。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。で、ここで受け入れるという言葉が、3回繰り返されます。この言葉を受け入れるという、これは直前の結婚しない方がマシだから結婚しないと決めて生きていくことができるものはというのを指すかもしれませんし、もう少し前のシエスの離婚についての言葉を指しているかもしれません。いずれにしても、主は人は絶対に結婚しなければならないとおっしゃっていませんし、結婚しないで独身でいることの方が尊いともおっしゃってはいません。受け入れることができる、そのところに従って生きていくように。この受け入れるという言葉は、場所を空けるという意味があります。他の人のために場所を空けると辞書には記されています。11節には、誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれたものだけであるというふうにあります。恵まれたもの、与えていただいたもの、神から賜物を与えていただいたものが受け入れる、神のために場所を空けることができるというふうに言われたのです。心が頑固なという言葉が使われてますが、心が頑固、固くなで、自分中心な私たちは、自分の心の中に場所を空けると、他の人のために場所を空ける、神のために場所を空けるということができません。自分の考えや願い、意思によって心がすべて塞がれてしまいます。その結果、自分の意見が絶対となり、神のために場所を空け、神がお働きくださることを願うのを忘れてしまいます。御心を受け入れる余地がなく、自分の考え、自分の願いが自分の心をびっしり埋めています。結婚や離婚の事柄においては、特に御旨を求め、御心を受け入れて歩むことが大切でしょうけれども、私たちの人生はすべて結婚、離婚に限らず、自分の思いや意思を横へ一旦置いて、神がお働きくださり、神の御心を受け入れる姿勢が求められています。自分の言葉、自分の思い、自分の願いだけで全てを進めようとするとき、私たちは自分の判断を絶対化してしまい、自分が神になってしまいます。そうして他者を裁き排除してしまうことになります。けれども、私たちは皆罪許され、神に憐れんでいただいた一人一人であったのではないでしょうか。何の誇るところもない貧しい人間です。私たちの心の内に聖霊の清らかな風が吹き抜けてくださるように、自分の思いだけが完全で正しいとするあり方を離れさせていただけるように祈り求める必要があります。結婚、離婚の話でした。結婚が神の定めた尊い教えであること、また一対一の関係であり、他の誰もそこに立ち入ることはできない一体性を持っていることを改めて教えられます。12節の結婚できないように生まれついたもの、 人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい、についてですが、当時さまざまな身体的な事情で生まれつき結婚の道が閉ざされているという人がいたようです。また宮廷に仕える宦官のように結婚できないようにされた人もいました。そしてまた天の国のために喜んで結婚しない人もいました。シュエスも独身であられましたし、伝道者パウロもそうでした。パウロはおのおの主から分け与えられた分に応じ歩みなさいというふうに語っています。心が堅くなで頑固で御心を受け入れる場所があまりにも狭すぎる私たちです。そのために隣人を受け入れることが難しく、妻と夫、親と子、家族同士、友人、知人、さまざまな人間関係に亀裂を生じることもあり、解決を求めて祈るばかりです。けれどもまず罪ある私たちを愛し受け入れてくださった父なる神の深い慈しみを思い起こすことができますように、またそのゆえにこそ隣人を受け入れる歩みへと進ませていただけるように、もう一度私たち自身がやり直すことができるようにご一緒に祈りましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。レントの時を過ごす中でこのように日曜日を与えられ、主イエス・キリストのご復活の恵みを覚える日を過ごさせていただき、共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。結婚、離婚、独身性について私たちはさまざまなことを思います。その中で主が私たちに御言葉を受け入れるように招いてくださっています。何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと招いてくださっています。どうか御心に従うことができますように、自分の思いではなく神のご計画に自分を、自分自身を、またすべてのものをお委ねすることができますように、私たちの心に神様が働いてくださる余地を与えていただけますように。聖書全巻リレー通読が始まります。どうか御言葉から御言葉へ、御心を求める歩みへと持ち運ばれますように。助けを必要としている方たちに、癒しを求めている人たちに、あなたの慰めが与えられますように。この夜もどうか教会に連なるお一人お一人、神様の御手のうちに置いてくださいますように、すべてを御手にお委ねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。